ありがとうございました。続いて吉村兄弟にお願いします。
はい、今日のところは、2つの内容があるわけです。はじめの部分は、大祭司が審問する、これは裁くということですね。イエス様が裁きの座に置かれているというところなわけです。この初めの部分は少し読んだだけでもここに何か意味があるんだろうかと思うようなことがありますね。ここでは何が言おうとしているだろうかと言えば、一つはですね、本当は人間というものはですね、神様から裁かれるものなんですね。けれどもですね、驚くことに逆にですね、イエス様、神様と同じような絶対的な正しいお方はですね、人間は根本、元から間違ってですね、逆に裁こうとすると。正しいものによって裁かれるのに逆だと。そういういわば、ひっくり返ったようなことが行われている。ということなんですね。で、それからもう一つ、ペテロもですね、イエス様に、全てを捨てて霊の賜物もたくさんもらった人、特別にですね、近くに置かれて一番いろいろなことを聞いて教えてもらって見た、どこまででもついていくものがですね、このように3回もイエスなんていうのは全く知らないのだと言ってしまうと。これも大きなですね、盗作、逆でひっくり返ったようなことがあるわけです。ここのところですね、二つのそういうふうな大きなですね、盗作、逆になってしまうという人間の状態が書かれてあるということが言えるわけです。で、聖書っていうのはですね、いつもそのように人間の現在の状態がどんなにですね、本当にあるべき状態から逆になってしまっているかということを繰り返し言おうとしていることがわかるわけですね。ここで、さっきも言われましたが、本当は最後の時、あるいはこの世に生きている時でもそうですが、神様からいつもあなたはどこにいるのかと、創世記にあったですね、アダムという人が罪を犯してしまった。罪を犯したらですね、途端に神様の前でおるのが難しくなって隠れてしまったわけです。神様がですね、お前はどこにいるのか。これはいつも生きている時から神様からいわば尋問されているわけです。あなたは本当にいるべきところでおるのかと。あなたがおるところは間違ったところに行ってしまったんでないのかと。様々なことを通してですね、いつも問われてよと。私たちは大きな失敗、あるいは嘘を言ったとかですね、間違ったことをしてしまった。神様からお前は本当にそこでいいのかと。どこにいるのかと。そういうことを問われているということなんですね。人を、一番のひどい罪になるような人の命を取ってしまう、殺すとかいうことをすると、夜の夢の中にも現れてきてしまったですね。絶えず、そういう目には見えない力、お前は何をしたのか、というふうに迫ってくるということも言われておりますが、そういうことでなくてもですね、本当は神様は私たちいつもそのように、お前は何をしているのか、どこでおるのか、ということが問われておる。それでも現状は人間は非常にいわば見えなくなってしまっているんですね。ですから自分がですね、そういうふうに正しいものを裁くことができるんだというふうな大きな錯覚、間違ったことを考えてしまうわけです。ここに言われていることは確かにですね、さっきも言われたように歴史の中でも私たちの生活の中でもあることです。私たちがキリストに本当に従おうとしたら、直ちにですね、まずはじめは家族の中、あるいは職場の同僚の中からでもですね、こういうふうに、まあ一体何をしようとしているのかと、 そんなキリストを信じるとか神を信じるとかやめてしまいなさいと。そういうふうなことでですね、これは歴史の中でどこの国でもそうだったわけです。ある意味で珍しいことじゃないんですね。この世はそれほどですね、自然のままの人間は本当の神様のことはわからないからです。そうですね。このアブラハムとかが現れるまで、全世界のどんな頭の良い人もみんな唯一の神様がおることはわからなかったわけです。わからないから本当の神様おるとか言いよったらですね、何言ってんのかと、つまらんこと言うなと、やめてしまいなさいと、そういう厳しい尋問が始まるわけですね。この世ってのはそういう尋問、問いかけ、質問で満ちてるわけです。これは国家体制でそのようになったっていうこともたくさんあるんです。最近でもさっきも言われた日本もそうだったですね。今から60年ほど前にもですね、キリストを信じますとか言ってたらですね、天皇よりもキリストはそれはもちろん当たり前偉いですね。天皇もただの人間です。キリストはですね、この2000年間も全世界を動かしているわけです。キリストが偉い、当たり前のことを言っただけでクビになるわけです。で、刑務所を掘り込まれて、実際にひどい目に遭わされてですね、刑務所で死んだ人たちもたくさん出たくらいですね。これはこの戦争が侵略戦争であるとかいう問題なくて、そのキリストと天皇はどっちが偉いかという問題で、特にホーリネス系の人たちがですね、囚われたということが歴史的にも記録残っています。ただそれだけのことですね。キリストが偉い、当たり前のことを言っただけでこういう厳しい尋問が起こるわけです。その国家そのものがこういうことをする。これはソ連もそうだったし、中国もかつてはですね、厳しい尋問をしたわけです。そしてたくさんのキリストを信じる人たちは闇の中で今殺されていったわけですね。その点においてはどこの国も見たようなものなんです。今北朝鮮がとっても悪いとピリフなことを言ってますが、日本も今から60年前一体何をしたのか、中国や特にですねアジアの諸国に、そういうことを本当に考えなければいけないことなんですね。人間の元にそういう罪がある、ある人だけ、あるいはある国だけにあるのではないと、そういう根源的な罪というものを除くことをですね、考える必要がある。それを言うのがまたキリスト者でもあるというわけですね。そういうふうにこのように現実の中ではキリストそのものはこうに裁くべきお方であることを知らないで、逆にこういうことが起こるということを一つは言おうとしているわけです。それから平手で打つというふうなですね、こういうふうな侮辱も与えられると、これも歴史の中では繰り返したくさんあったわけですね。平手で打つどころではないわけです。イエス様が食い付けにされたようなことも同じようにされた人もたくさんおったことです。だからキリストを信じ取ったらみんなから敬われるというふうなことはですね、決してそれはなかったわけです。一部の人は認める人ができたけど、みんなが認めれることは決してなかったわけです。必ずですね、このように何らかの侮辱を受けるということがあったわけです。そういうことが一つは言おうとされておるということです。それからもう一つはこの公然と教えたっていうことですが、この真理っていうものはですね、これはどんなに隠して置いとこうと思ってて隠れないところがある。これは神の力はそこに働くからですね。例えば人間でもですね、嘘を心に持っている人っていうのはどんなに隠そうと思っても、真実なふりをしようと思ってもどこかでこれは現れてきてしまう。逆にですね、本当に心に真実を持っていれば、どんなにキリストもそうですね、誤解されたり悪人だと言われようともですね、悪く言われようとも、何がどうあろうとも必ず現れてくるわけなんです。それも間違いのないことですね。そういうふうにいうことで、真理っていうのは実はですね、公然とですね、現れてるんだと。だから、私は真理を持っていますとか言ってですね、公然と宣伝することもないということ。本当に持っていたら、おのずから神様がそれを表していくというところがあるわけですね。ある人間が真実かどうかいうことはですね、私は真実な人間ですと、 私は嘘を言いませんなんていう必要はない、本当かどうかはその人間から醸し出される雰囲気でこれは嘘を言うことはできないということなんですね。ごまかすことが一時はできてもずっとは決してできない、そういう心理の公然性をここで言ってるわけですね。今もそういうことですね、真理っていうのは霊の耳がある人はいつも聞こえてると。旧約聖書の詩編の中にはですね、語ることもなく話すこともないのに、絶えずですねこの真理っていうのは響き渡っているというふうな詩編の有名なことがあります。そういうことが一つはあると。で、別の箇所でもですね、隠れたことは表されないことはないということがイエス様の言葉としてもありますが、そういうこともここで含んでいるというわけですね。そういうことで、人間はですね、裁かれるべき存在であるのに逆になってしまっていると。また大きなこの運命とかをですね呪ったり、自分にとって運命が悪いとかですね、そういうことを呪ったりするということも逆になってしまったというわけですね。私たちはどんな状況に置かれても神様と結びつくときには霊的にだんだんと変えられていくんだと、そういう真理の力が今も明らかに本当はなっているんだというわけですね。そういうこのただ中で、このペテロの記事がもう一度ここで出てくるわけです。前も言いましたように火に当たるということはわざわざ3回も書いてあるということですね。炭火をして前のところから18回、こういうことも、このペテロのですね冷えていく心をですね何かによって温めずに折れないというような、そういうふうな漠然とした不安、あるいはだんだん固まってしまうそうだという、そういう心理を表しているということが考えられるわけです。で、そういうふうにして、あの弟子の一人だろうというと違うと、これも前にも言いましたように、キリストの弟子であるのに違うというようなことを口で言わないでも態度で表してしまうということも、これはたくさんあるわけです。キリストの弟子ならばですね、これは嘘を言わないと。あくまで神様に祈ってするとか。だから怒らないでしていることもいっぱいあるじゃないかと。そういうことであなたはキリストの弟子なのかというふうに、それこそ神様から尋問されたら、もう答えられないということもたくさんあるんではないかと思うんですね。そういうふうに、ここはペテロのことだけだと思ってしまったら大きな間違いになると、こういうペテロについて書きながら、これは人間ってみんなこういうことなんだと、しかもこれ3回も言ったということですね。で、この3回も言ったという中で一つ別の福音書との書き方をちょっと補う形で見てみれば、このマタイで一つ、他の福音書全部ある記事ですが、マタイの26章というところの終わり頃ですね、マタイの26章の最後の部分、26章の69節以降ですね、55ページのところです。ここの記述と比べてみますとですね、ペテロはみんなの前で、あんたはガリラのイエスと一緒にいただろうと言った、みんなの前で、みんなの前で、私は本当にイエス様に従っておったものですというどころかですね、みんなの前で何のことを言ってかわからないと。また他の女中が、この人はナザレのイエスと一緒にいた人だと。ここで72節になり、誓って否定したと。誓うという、単に違うと。誓うという言葉を使って。絶対ないと。誓うということは約束の非常に強い形で、我々滅多に誓うや言いませんよね。そしてさらに74節見たらですね、言葉遣いで分かるぞと言われたら、 呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと、ここでも誓い始めたと。このマタイの表現みたいに、いかにペテロが激しい調子ですね、そんなものは絶対知らんぞと。もうこれ以上はないと思うぐらい、激しい態度で、知らんぞと言ったと。そんなものは絶対知らんと。こういうペテロとですね、剣を実際に受けかかって、あなたのためには少し前まで命を捨てますと言って、本当に見えて気がかかったと、いっぱいの兵士たちがおるのに。同じ人間と思えないほど激変してしまったわけです。こういうことを見てですね、思わされるのは、人間の意志というふうなもの、人間の計画とか意志というものがどんなに弱くて脆いか、本人すらわからない。その弱さはですね、その弱さ、醜さっていうもの、本人すらわからないです。もう決して言うことはないと思ってことを言ってしまう、してしまうと。この世の中のいろいろな、新聞に出てくるような犯罪なんかもそういうことも多いと思うんですね。計画的にやって、やるよう人も中にもちろんおりますけれども、思わずやってしまったと。後から振り返ってみたら、あんなことは絶対にすることを思ってもなかったのにと。あたかも人間のうちにはですね、別の人間がですね、全く自分すらわからないような別の人間が住んでるぐらいに、人間というのは複雑なですね、不可解なこと、言うこともすることも別ようになってしまうことがあるという、そういう人間の決定的な弱さ、脆さ、醜さというものを、この聖書はですね、非常にこの劇的に描いてあるというのがわかるわけです。ペテロという人は、ローマ法王と言われますね。ローマ皇帝の初代なんです。現在の皇帝、教皇とも言いますが、ローマ法王。ペテロ第一代の。第一代、ずっと感動して、現代まで続いている。そう、一番最初のローマ法王がペテロなんですね。ローマ法王の名簿にはちゃんとここに書いてあります。そのような普通の意味で非常に偉い人。もうこれだけ偉い偉い、普通は書くはずですね。人間の元気、大きな発明発見、あるいは会社の社長、トップの経営者とか言ったら、こんなに子供とか偉かった、こんなに偉かった、頭良かったということを書いてあるのが元気なわけです。けども聖書の場合はペテロにして一番このようなですね、いわば恥ずかしいようなこと、まあ、人間弟子失格のような、そういうことを詳しく書いてあるわけです。そこが普通の伝記と全然違うところだということがわかります。こんなひどいことをしてしまった人なんだと。だから普通は見下して心の中で密かにですね、あの人あんなこと前にしたんだというふうに思ったらどうしても見下してしまうというところ。今は立ち直った。言うて前にあんなことをしたではないかというふうに思い出してしまうところがあるんですね。けども聖書なんか別のですね、言えば風が吹いてるわけです。どんなひどいこと、これ一番ひどいことしたわけですね。ついてきた3度もこんな否定したっていうんだから。わざわざ書いたと。そこから本当の出発があるっていうことを言ってるんですね。人間がどんなに弱くて醜いものかということを徹底して思い知らされた時から、本当の出発があるんだと。ペテロはまさにその本当の出発点をみんなの前に示したのだということなんですね。こういう深いですね、自分の弱さとか醜さを徹底して知らされなかったものはいつまでたってもどっか高慢が残ると。だから神様は何か苦しいことを与えて、そういうどっか硬いものを壊そうとされるということがあると思うんですね。でペテロはこのマタイではさっきも触れられましたが、このペテロのこの裏切りの最後のところに、こういうすべてはイエス様だけはですね、みんな見抜いておられたということがはっきり分かったと。で、自分の意思や決断や決心やいうもの、どんなに役に立たないかを思い知らされた。 そしてイエスの言葉を思い出して外に出ても折れなくなって激しく泣いたということが書いてあります。ここからペテロが出発するというわけなんですね。このことは私たちにとってもある意味で大きな慰めになるところなんですね。誰でも過去のことを考えたいろいろな失敗、もう一度やるんなら別の方法でやるのにとかですね、あんなこと言ってしまわなきゃよかった、もっと別の人生があったのにとかですね、いろいろと思うことが誰でもあると思うんです。でもそういうことを本当に知ったところからですね、神様に立ち返ると、そこから本当の出発点があるんだというわけですね。どんな大きな罪であっても失敗であっても神様は許してくださるというところがわかるわけです。はい、それでですね、ここで、それと関連してわかりますのはこの名前、ペテロという名前のことなんですね。これは他の箇所もちょっと詳しく見ないとわからないようなことです。当時使ってた言葉ではケファって言ったんですね。これは岩という。で、ギリシャ語ではこれをですね、こういうふうに書いてですね、ペテロスですね。ペテロス。で、新旧訳では従来ペテロだったのは、ギリシャ語に近づけるためにペテロなんて訳した。まあ、もし本当にではペテロスまで言わなきゃいけないところですが、で、これは何から来た言葉かと言いますと、ペトラというのは岩ということなんです。ですね。岩という言葉から、この、名前、ペテロという名前が作られて、ね。この箇所はですね、ヨハネの福音書の方で見てもらいますと最初に出てくるんですね。一章ですね、一章の42というヨハネの一章の42、の42を見ていただいたらですね、初めてペテロが現れる箇所です。新約聖書、今のヨハネの一章一番最初のことです。ですね、41、この40からちょっと読んでいきますとですね、マイクどこにありますかね、マイク、あ、ちょっとじゃ中川さんに送りますか。40、41、42、40からお願いします。
ヨハネの言葉を聞いてイエスに従った二人のうちの一人はシモン・ペトロの兄弟アンデーであった。彼はまず自分の兄弟シモンに会って、私たちはメシア、油注がれた者という意味に出会ったと言った。そしてシモンをイエスのところに連れて行った。イエスは彼を見つめて、あなたはヨハネの子シモンであるが、ケファ、岩という意味と呼ぶことにする、
はい、
と言われた。
ここにペテロについて一番初めの記事は名前をつけることから始まってですね、あなたはシモンという名前があるけど、わざわざここでですね別の名前を与えると、これ岩だと、 たんですね。このギリシャ語名がペトロなんですけど、ちょっとこの不思議なわけですね。他の人にそういう名前を与えてないわけです。で、誰でもですね、ある人名前持ってるのに、ある人だけこの名前別にあげると。それ特別にこれに意味があるわけです。で、もう一つ、この岩についてですね、もう一つ必ず思い出すところありますから、それは、今まで学んできた、ところにもありますが、マタイの16の18ですね。マタイの16の18。マタイの16の18。32ページですね。新教訳32ページです。16の、16、17、18と、16章の16、17、18と読んでもらいますね。ですか？はい、挙手を読んでください。
するとイエスはお答えになった。
16から
ね。はい、シモン・ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子です、と答えた。するとイエスは答えになった。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく。あなたは、ペトロ、私は、この岩の上に、私の教会を建てる。黄泉の力も、これに対抗できない。
はい。ここがもう一つ、この岩とペトロ、関わりのある。シモン・ペテロがですね、イエス・キリストは神の子っていうのは神と同じご性質を持っているという意味で言ったんですね。神が作ったという方言単純なみたいな。そういうことを表した、わかるのは人間が教えたり説明したからでは決してわからないと言ったわけです。どんなに親はそうであっても友達はそうであっても本人のことは決してわからない。神様が直接ですね、掲示して初めてわかる。本人でわかる場合もある。けれどもこの本を通して神が掲示したんだというんですね。で、人間にそのこと。だから、キリストを神のこと、神と同じだ信じるのは、教えても説明しても議論でもからわからない。わかる人は神様から掲示されたというわけです。そしたら、この岩っていうのはですね、その信仰の上に、キリストを信じる人たちの集まりが作り上げられるんだという意味で言ったわけです。その岩って。この信仰こそが岩のようなものだという意味で、ここでは言われたんですね。確かにこのキリスト、神のことを信じる、この信仰、岩のようにって、どんなに迫害やっても、時代が変わっても、科学技術が異常に発達しても、これは決して変わらな、壊れなかったわけですね。そういう岩をペテロが象徴したんですが、もう一つは、ここであります。さっきのように、ヨハネ福音書ではですね、さっきの今のマタイの記事はなくて、一番初めにあなたは基本は岩だと言って、そして、この最後のところで、このようにですね、他の国様に非常に岩どころかとっても脆い、砕け散ってしまった。必死に誓って否定するような、いわば泥みたいな、そういう人間であることが示されたわけです。一体どうしてイエス様はですね、しかもヨハネの福音書は一番初めにわざわざ書いてある。この一番最初からですね、あなたは岩と名付けると言ったのは、これ他ではないわけです。ヨハネ福音書の一番最初の出会いで言って。誰が見ても岩でもないようなものを何で岩と言った。これは、誰でも人間には岩みたいな人は一人もいないわけです。神が岩であるわけです。で人間本当にもう泥みたいなもの、土くれだと歌に賛美のあるんです。けれどもですね、 ひとたび、この神様によって変えられていくと、岩のように変えられていくということが一つは言おうとしているんですね。このように徹底して自分の弱さを知った人、汚れを知った人、そこから神の力によって立ち上がり、そして聖なる霊を受けていくとですね、確かに岩のように固いものにされていくと。崩れないものに変えられていくわけです。そういうイエス様はですね、先にこの人がどのようになり得るかを見越して名前を付けたというわけですね。現状ではなくて、その人がどんなになることができるのか。これは私は人間を見るときとても大事なことだと思うんですね。今の現状を見て、あんたこんなのありダメだと思ってしまうと本当にいけない。でもその人はどんなに変えられるかと、将来その人の奥にあるものを見つめて言えば、また違った態度を取ることができると思うんですね。まあ、非常にこう、だらしない、あるいは嘘つきだと。嘘つきだからダメだとしてしまうんで、この嘘つきが変えられる背後、変えられたその先を見るというようなことをですね、イエス様はされておるということがわかるわけです。そして、実際にペテロはですね、聖霊が与えられてから、本当に人間が180度変わったようにですね、ここでみんなの前で否定したんです。ところが、聖霊が与えるとみんなの前で公然とですね、イエスは蘇られたと言って、公然と真理を明かしするように変えられたわけです。そして、その時の権力者が捕まえて、もうそんなこと言うなと。言ったら縛っても殺してしまうというふうなぐらいですね、とっつめられて、獄に掘り込まれてもなお、揺らがなかったと。この3回も否定した、必死で誓ってこれ違う違うと言った人とは考えられないぐらい、なんか岩のようなものが与えられたということなんですね。それは、使徒の原稿録の方で書いてあることです。そのように、このヨハネ福音書だったら特にあなたは岩だって。岩になることができるんだと。神様の力をもらったんですね。そういうことを、まあ、つながりを持っているということがわかるわけですね。